私はですね、現在の一番大きな日本の問題、まあ、コロナもありますけどね、まあ、コロナよりかですね、大きなものはですね、やっぱりその言論の弾圧だと思うんですね。これはもうほとんどの日本人がですね、コンセンサスというか了解が取れると思うんですね。それは一つは、まあ、戦争の原因というのはいろいろ考えられるわけだ。この前の戦争の原因はですね、その一つに、言論が抑制された、したがっても平和を求めるような意見が弾圧された。その弾圧したのは、その当時のマスコミなのか、朝日新聞なんていうマスコミとかですね、政府なのか警察なのかなんか分かりませんが、とにかく、自由な議論ができなかった。それによって戦争に突入して、まあ、非常に多くの人が、まあ、亡くなった。310万人の方が亡くなったと言われですね、戦後その言論の自由、表現の自由というのはいかに大切かということは繰り返し繰り返し、国会でもですね、それからマスコミ界でも言われてきたわけですよね。それがここに来てですね、グローバル企業による国家主権の侵害が行われているわけですね。つまり、日本国憲法はですね、表現の自由を大きく認めているにもかかわらず、まあ、グローバル企業がですね、例えば YouTube みたいなもんですが、まあ、そういうところがですね、こう自分たちの力に任せて代わりの人がなかなか出てこない。つまりサーバーを、巨大なサーバーを使うという大きな資金的な余裕がない。それの資金的な余裕があるのはグローバル企業だ。そこがですね、制限する。これについて非常に間違った考えがあってですね、例えばYouTube はその私企業だから、まあ、私企業はですね、自分で勝手に決められるんだっていうことなんですが、それは違うんですね。一つ例を言いますと、私鉄ですね。私鉄がですね、例えば小田急線、小田急線はそんなことしませんよ。小田急線を例にとりますとね、まあ名古屋ですと名鉄とか近鉄ですけど、こう線路を引いてですね、そこでまあそこにだんだんだんだん住民が住み、周囲から乗ってきて、それで、その私鉄が繁栄してるとしますね。例えば小田急線ですと、小田急線というのは、まあ、伝統のある非常にいい私鉄ですね。この私鉄がですね、ある時突然ですね、会社の方針だから、60歳以上の人は乗せないとかですね、それから、女性のなんか犯罪が多いからもう男は乗せないとかですね、それからもっと細かく、小田急線の沿線に他の私鉄の従業員は乗せないとか、まあ、いろんなことがありますよね。そういうことをやってはいけないんで、それは私鉄の権利の乱用ですよね。私鉄ってのはやっぱプラットフォーム、つまりその公共的に誰でも利用できるということが前提になってるからこそ、私鉄沿線に住んでる人が突如として自分がその私鉄に乗れないなんてことは大変ですからね。それは私鉄ですなんて言われたら困るわけですよ。いや、私鉄じゃなくたって JR だって、今はですね、日本の JR だってもう国有鉄道じゃないですから、勝手に経営陣がですね、新幹線には誰が乗せられないって、まあ今ちょっとそれに似たようなことやってるんですよ、実は。そういうようなことをし始めるとですね、非常に個人の権利っていうのが阻害されるわけですね。これはもう明らかな言論の弾圧、表現の自由の抑制なんですよね。これに対して、まず NHK でしょうね。まず反応しなきゃいけないのは、 NHK は国民を代表して言論の自由、表現の自由を生業としてるわけですよ。それで NHK の放送よりか重要なのがですね、国民が一人一人が発信できる手段、例えば YouTube であるとかですね、そういった社会的なインフラなんですね。これはどうしてかっていうと、NHK っていうのは日本の国民を代表して言論の自由とかそういうものを守るためにも存在するその放送機関ですから、連続放送してですね、グローバル企業による日本国憲法の侵害は絶対ダメだと。これはグローバル企業は国家主権を侵害してるんだと、だからもし日本の人たちのネットによるその発言がですね、制限されることあれば、それは NHK が代わりに放送するとか、 そういうことはしてはいけないということの連続放送をですね、やっぱりすべきですよね。NHK は国民から受信料を取ってるわけですね。受信料を取ってるということは国民にもちろん恩があるわけですよ。NHK に長く勤めてる人の給料もみんな国民から出てるわけですから、その国民が今までプラットフォーム、つまり誰でも利用できるということで YouTube とかそういうのを利用したのを、それがある程度浸透したからといって、グローバル企業の判断で、国家主権を侵害するということに対しては断固たる態度を取らなければいけないと思うんですよ、私はですね。それからもちろん国会もそうですね。政治家っていうのは、日本の政治家はですね、日本人が、憲法に基づいた行為ができるという権利を、守らなければいけないと思うんですよ。したがって連続的に国会決議をしてですね、日本の YouTube とかそういったプラットフォームですね、国民の発言を広くできるものについては憲法によって制限してはいけないと。もし万が一グローバル企業がそういうことをするんだったら、企業の資産を凍結してそれを日本国有化するというような、まあいろんなやり方あると思いますけども、強い権限を出す必要がありますね。それからもちろん言論界もそうですね。今までも言論の自由、表現の自由というのを声高に言っていた評論家とか、それからまあ新聞ですね、新聞の記者、もしくは新聞、まあ、その他、例えば左翼のいろんな人たちもですね、表現の自由とか言論の自由というのは強く求めていたと思うんですね。それがこういう形で阻害される。それで今の現状を見ますとね、大体このコロナウイルスに対する批判だとか、それからやや右翼系の言動ですね、こういったものに対する言論の弾圧が著しいんですね。これに対して私の見るところ、どうもやっぱり左翼のリベラルという人とか、今まで言論の自由を声高に求めていた人たちは、自分の言論の自由だけを求めてて、それで他人の言論は認めない、特に自分の考えと反対の人の言論は、ちょうどいい機会だぐらい思ってるわけですね。もちろんネットはですね、まだ歴史が浅いんで、私も随分そういう人に対しては注意を促してるんですが、まあ、口汚い言葉でなじるとか、それから事実と違うことを、言うとかいうことがありますよ。しかしそれは私の見るところはですね、それによって全体の言論を弾圧するってことはいけないし、それから YouTube なんかの掲載を、切ったりですね、それから例えば WHO の方針と違うから載せないというような理由も述べられてるんですが、それはダメなんですよね。例えば国連を批判しちゃいけないとか、そういうことになりますからね。政府を批判しちゃいけないとか、そういうふうなことのそのものですから、それはやっぱりいけないし、それからネットの言論の中で他人を誹謗中傷したりすることの被害もありますしね、まあ、実際上そういうことがあるわけで、それはむしろ NHK とか既存の新聞がですね、ネットにおける発信、情報発信のこの指導をしていくっていうかですね、いい方向に向かっていくようにしなきゃいけないんです。ところが現在はネットの放送が NHK の視聴率とかテレビの視聴率に影響を及ぼして下がりますからね。それから新聞の購買量は下がりますから、自分たちの儲けを求めるために言論が弾圧されてても、表現の自由が侵されていてもですね、見て見ぬふりをしているというのは現在だと思うんですよ。で、私はね、やっぱりその国の品位っていうか、その人の品位っていうのはですね、自分がそうだからダメだとかいうようなことではいけないわけですね。まあ、スポーツマンシップでも、昔の武士道でもですね、対等の立場できちっとやっていかなきゃいけないわけですね。特に、ここ NHK 書いたのは、NHK はまあ国民の受信料でやってますからね。まあ新聞とかテレビはもしかしたら私たちは自分たちの努力でやってんだから、他の人がですね、言論が弾圧されようと表現が弾圧されようと、そんなことはもうやってる暇ないよっていうふうに言うかもしれません。ちょっとそれも今までの発言の態度とは違いますけどね。だけど NHK と国会はですね、まさに国民の側に立たなきゃいけないわけですから、これほど明白に国民の表現の自由、言論の弾圧がされていて、日本国憲法に反することが行われている、そういう時にですね、 俺が損するからって黙ってるようではもう日本人の品位としては極めて良くないと私は思います。